と人、人と町、いろんな出会いがつながって京都人町出会いもん。この番組は社団法人京都府建築士会の協力でお送りします。
皆さんこんにちは。4月になりました。いろいろとお花見っていう雰囲気でもないんですけれども、桜は毎年咲いております。今月は建築士士会研修旅行をテーマに、ゲストをお迎えしてお話を聞いております。後半は、またこれまた建築士会の中のお話になるんですけれども、いろいろな活動を聞いていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
出会いもん。
ただいま参上のコーナーです。今月は京都府建築士会青年部会が企画している事業、国内研修旅行について、ラジオ部会の松本がお話を伺います。というわけで、ゲストにお二人、来ていただきました。お名前をお願いします。
青年部会副部長の秋山です。よろしくお願いします。
お願いします。
同じく研修担当会の澤田です。よろしくお願いします。
お願いします。秋山さんはこんだけ長くやってるのに初めて
そうです、
ご出演ですねはい、お願いします。で、あと一人ですね、ラジオ部会のメンバーですけれども、今回の旅行に参加していただいた、もう一人、来ていただきました。
はい、ラジオ部会の江坂です。今回研修旅行参加させていただいたので、今日ちょっと話させていただこうと思いました。来ました。はい、よろしくお願いします。
お願いします。では、まず、そもそもの研修旅行について、お話を伺っていこうかなと思うんですけれども、この事業はですね、青年部会の中では研修担当会が、ずっと、企画をしていただいてるんですけれども、そもそもどういった、目的とか経緯があって、この事業をされているんでしょうか。
そうですね、経緯というのは正直ちょっとわからないんですけども、国内研修旅行をずっとやっておりまして、目的としては国内のさまざまな建物を巡ったりだとか、新しい建物ができた、さあ見に行きたいぞってなった時に見に行く、そういったことを通して新しい情報を手に入れる。でまた新しい建物だけではなくって、その土地その土地の文化とか、そういったのを学ぶことを目的としています。でここ最近の数年間は、研修先の建築士会の人と懇親会で一緒に仲良くなる、そういう場を設けるようにしてまして、その中で、活動内容の意見交換をしたりだとか、あと人と人とのつながりの形成も考えて、より楽しく研修旅行ができたらなというふうに最近は考えております。
そうですね、私も、ここ最近、行けない年もあるんですけど参加させていただいてますが、そういうのが楽しくて、来てるっていう部分もあったりします。で、これまでですけれども、どういったところを、研修先というか旅行先として、行かれたんでしょうか。
最近ですけども、研修旅行自体バスで行くことが多くてですね、ある程度行ける範囲が限られてます。でバスで行くときに関しては最近は、岡山、岐阜、高山、で香川県や高知、あと広島といったある程度数時間で行けるようなところをメインに選んでます。でそれ以外にも過去には電車で行けたり飛行機で行けたりというところで、東京の研修旅行、あと沖縄も行きましたし、一度だけ海外の、カンボジアも企画しました。
そうですね、最近はちょっと近場が多いかなという感じはするんですけれども、ただここちょっと前も、全国大会が建築士会でありましたので、大和町と木造建築ということで結構テーマ性があるような旅とか、そういうのも結構やってましたね。
そうですね、一回大和町と木造建築っていうところで、岡山の西粟倉村ですかね、そこに見学に行っていろいろと木材の勉強をメインに、ちょっとマニアックな内容にはなったんですけども、いろいろと まあ、参加者のためになるような研修旅行を企画できたかなというふうに思ってます。
そうですね、まあ、あとあの香川とかに行った時はあの、室村誠二さんの、ねはい、建物をですね、見せていただいたり、まあ、それがあった後はその後ちょっとあの、秋山さんもあの来てはりましたけれども、ちょうど建前をする時にあのゴールデンウィークの最中だったからね、はい、に行ったりとか、まあ、研修できっかけで、まあ、その後の、行動が、伴ってくるみたいなこともあって、まあ、この、旅行っていうのがすごく、まあ、あのいい勉強になってるのかなというふうに、思ってます。
ありがとうございます。はい、
でこの研修旅行なんですけれども、まあ、あの一応建築士会がやってるっていう形にはなってるんですけれども、まあ、あの誰でも来ていただくことは可能なんですね。
はい、もちろん、まあ、どなたでもで参加毎年していただいている方でも、あの建築士会と全く関係がないあの大学の先生の方とかもあのよく来ていただきますし、一般の方も、私たちと全然違う分野で働かれている方もいろいろ話聞いていると面白い発見になりますし、ぜひともあの興味のある方は参加していただきたいなと思います。
そうですね、まあ、今年はまあ、終わってしまったんですけれども、まあ、多分来年もまた企画していただけるかと思うので、はい、その際には、まあ、リスナーの方も、お越しいただければなというふうに思います。では、秋山さんに代わりまして澤田さんにお話を、
はい、
お伺いします。はい、今回の、まあ、担当ということで、澤田さんにやっていただいたんですけれども、今回研修先、まあ、北陸方面ということですけれども、はい、まあ、どういった、中で、この行き先が決まったんでしょうか。
そうですね、去年の春ごろなんですけど、まあ、研修旅行の旅行先行き先をあの話した時に、まあ、もうすぐ金沢に谷口さんの建築館ができるねっていう話が出てきまして、まあ、それ見たいよねっていう話があったので、まあ、谷口建築を巡る旅っていうのもいいかなっていうので、あとまあ北陸の美味しいお魚も食べたいっていうのがあったので、それであの北陸に決まりました。
そうですね、あの、ちょうど、ね、今回の旅行のテーマというかになっている、谷口建築の、まあ、金沢の建築記念館が出来上がるというタイミングということでしたので、まあ、ちょうどいいタイミングで行かせていただきました。で、まあ、今回の研修旅行ですけれども、まあ、この、吉野義雄建築記念館だけではなくて、さまざまなところに行かせていただきましたが、施設の方々にですね、結構展示についても、説明していただく時間をしっかり取っていただいたかなというふうに、思います。で、あと、まあ、今日ちょっと持ってきましたけれども、はい、あの金箔貼りの体験とかも ね、なかなか今までの建築のこの、今回の建築士会の旅行の中であまりなかったような体験、的な、ことっていうのもさせていただいて、まあ、建築士会なんで、まあ、建築に興味あるのはもちろんなんですけども、まあ、それ以外にもいろんな、楽しめたり、興味を持てれたりというようなことが多くあったかなというふうに思います。で、澤田さんはですね、まあまあ、この研修担当会で、この、まあ、事業を担当するっていうのは多分初めてかなというふうに、
そうです
ね、はい、思うんですけれども、まあ、準備をしていく中で、やっぱり大変とか苦労とかそういうのっていうのはありました。
そうですね、まあ、私自身初めて今回あの事業担当させてもらったんですけども、まあ、あの秋山さんにフォローしてもらいながらだったので、あのだいぶ助けてもらったなっていうのはすごいありがたく思ってます。あのまあ、見学先とかなんですけど、自分自身あんまり有名な建築とか知らなかったので、皆さんに教えてもらって、もう助けてもらいながら場所とかも候補に挙げていただいたりして、もう結局なんか私の行きたいって思ったところをピックアップしてあの行かせてもらったっていうので、すごいありがたい研修旅行やったなっていうのはありました。まあ、あとはそうですね、費用とかの管理とかもチラシの作成とか秋山さんがやっていただいたりとか、もう一人村田さんっていう担当の方いらっしゃったんですけど、その方の方があの大変やったんじゃないかなっていうのはありますね。で実際行ってみて、あその旅行先とかでいろいろこうもっと気配らなあかんところがあったかなっていうのがやっぱりあったので、もっと どんどん経験してその辺も今後に生かしていけたらなっていうふうにちょっと思いました。
私が見てる範囲では結構、はい、まあバスの中とかでも、はい、適宜ちゃんとマイクアナウンスしていただいたりとか、はい、まあ、結構時間管理とかもちゃんとしていただいたかなというふうに、はい、思ってたんですけれども、
ありがとうございます。
で、それをまあ見ていた副部長の秋山さんはどんな感じで、この初、事業担当を見ていらっしゃったんでしょうか。
そうですね、いろいろと見学先を、まあ、ここいいんじゃない、あそこいいんじゃないっていうのが会の中で出て、でそれをじゃあここをまああのあれ予約をしといてほしいというふうな話をした時に澤田さんすぐに連絡してくれるんです。
そうですね。
それでその結果もすぐ来て、でいざ旅行を開催して行ってみると案内の人がちゃんとついててっていう感じでかなりあのできてましたんで、すごく助かりました。面白かったです。それは
良かったです。
はい、そうですね、今回の研修旅行っていうのは、まあ、いつもは、実はこの、ラジオが放送されている、ぐらいの4月に、旅行するのが、まあ、まあ大体普通かなっていう感じだったんですけれども、先ほど話にありましたお魚が食べたいというような話があったりとかして2ヶ月早く、なりました。まあね、最初は 2月にやるっていうのはすごくあの雪がどうのこうのとかそういうのちょっと心配したかなというふうに思うんですけど、ま
あ、そうですね、
蓋を返すと全く逆と
はい、まあ、2月で雪が心配やっていう話あったんですけども、今回バス会社の方もすごく協力的で営業の方ともかなりやり取りをしまして、2月に雪が降って行けへんかったら中止にするけどどうしたらいいんやろうっていう相談とかそういうのも全部乗っていただきまして、そこのバス会社の人曰く過去に雪で中止したのは1回しかないと、そういう、まあまあ、ありがたい意見があったのでそれを信じて、まあ、もう2月に決行しようというふうに考えました。
まあね、結果はね担当だったので、逆に今もうちょっと雪が見たかったのぐらいの気分に、ねなりましたけれども、楽しい研修旅行に、なったかなというふうに思います、ただまあね時間時期的にはですね今回は、まあ、今も、多分影響が出ているだろうコロナウイルスの問題で、あと2週間ね開催がもし後ろになっていたらと思うと、まあ多分できなかったかなって気が、してますので、まあ、タイミング的には、まあ、ギリギリで、本当に良かったかなというふうに、思います。で、ね、まあ、前半は、まあ、これで、終わろうというふうに思うんですけれども、次回の放送ではですね、先ほど、ちょっと顔を出していただきました、江坂さんも加えまして、参加、者という立場と、まあ、企画者という立場ではありますけれども、まあ、この旅の、感想をですね、話し合い、していけばいいかなというふうに思っています。では、前半、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました、番組の後半は建築士会総務委員会の活動の報告をお聞きください。
京都人町出会いもん。
このコーナーでは、まあ、建築士会といってもね、さまざまな活動されている方々がいらっしゃるよということでご紹介しておりますけれども、今日の担当なんですが、私下村と建築士会からは、
はい、ラジオ部会の東島です。よろしくお願いします、はい、
お願いします。今日は総務委員会というのがあるということで、はい、お話をしていただくということになっております。京都府建築士会総務委員会委員長の長勝彦さんにお越しいただきました。こんにちは。
こんにちは、
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
建築士会にも総務委員会があるんですね。
あるんですね。
あるんですね。
僕もそんな 当初は知らなかったんですけど、ね、はい、
なんかあのテレビドラマだとね、あの総務のお仕事とか
高いイメージがありますよね、
うん、はい、実際その建築士会の中でどんな役回りをこうね担ってはるのかっていうのをまず長さんに教えてもらおうかなと思うんですけど、まあ、会社の総務とよう似たもんなんですか。
よう似たもんですね、まあ、そういう大まかな予算も見ますけども、
うん、
細かいね、
うん、
雑用的なとこも実際はあります
けど、ね、
はい、
不思議な感じ、建築士さんがそういうことをしてはるのかっていうのがね、
はい、
うんうん、実際にはその大きなっていうのはその例えばあの大きなお仕事としてはどんなものがあるんですか。
例えば、うん、まあ、今も年度がね、うんうん、今日変わりましたけども、あの次年度の予算を各委員会から出してもらって、
うん、おうおう、
来年度はこういう企画しますというのを予算と企画を出してもらってですね、はい、でそれをあのいやこの値段やったらあがんでとかそういうのをチェックしたりとか大まかな予算、年度の予算、各委員会のやつをチェックとかしてますね。
ああそうなんですか、はい、じゃあその1年間の、はい、まそのま、委員会であるとか、はい、あの活動されてる部会がどれぐらいの予算を使いたいと思われてるのかっていうのをきちんと
そうですね
ご覧になって、はい、でそれで、あこれはあのどういうことですかみたいなその質問されたりとかもしてのチェックがある。
そうですね、
そうですね、あそれによって、
はい、
あちょっとそうしたらラジオ部会とかでも緊張するんじゃないですか、総務の方と。
そうですね、
あの、はい、ですから総会までの間にそれを決めないと、総会で最後承認という形になりますので、
うんうん、
はい、それまでの間にそれをするという、
そういうお仕事があるわけですね、はい、あじゃあつまりはその、使ったお金もっていうことなんですか。
そうですね、年度の終わったところで締めますので、
うんうん、
でそれをあのその予算で合ってるかどうかっていうのはチェックは最後します。
うん、あのまあ予算と合ってるかどうかもそうなんですけど、まあ、チェックのなんかこう視点みたいなのはあるんですかね、そのどういうふうなお金の使われ方してるかみたいなのも 見られたりするんですか。
ざっと見て、
うんうん、
あの実際予算をお願いって、まあ、上程されて出ててもやらない事業ってやっぱりあるわけで、
ああ、はい、ちょっとタイミング逃したとかもう忙しくてできなかったとかね、
そ う,
かとか
そういうのもありますので、うんうん、その辺もチェックして、
うんうん、
あの見ていってですね、まあまあなんか邪魔くさいな思いながらやってる部分はありますけど、
ね、あでもその建築士会全体の動きが分かるわけですね。じゃあ
そうです ね、はい、だいたい事業のやつはだいたい
ね、どっちの方向向いてんのかとか、
はい、っていうのは、はい、見ないとあかんので、はい、
うん、なんかあの一般に、まあ、私もそうなんですけれども、建築士会の中の総務のそのお仕事が一般の人たちとどんなふうにつながりあるのかなってね、あのラジオ聞いてはる方なんか思ってはるかもしれませんけれども、まあ、例えばそのどこかの部会でとか委員会で考えてくれはった催しなんかでも一般の人が参加できたりとかもしますもんね。
そうですね、うん、あの、まあ、会としても、まあ、一般の人にも参加してもらえるような事業をやっぱり会としても進めているので、
うんうん、
あの一般の方もそうですし、まあ、建築士会なんで建築を目指してる学生さんとかにも後に入ってくださいということですよね。あの建築士になって建築士会に入ってくださいということで、そういう方も来られる事業をやるようには、
あじゃあそういうふうな方向もね、やっぱり大きな予算立てる時にはこう組み込みながらとかっていうことになりますよ ね、
はい、ですね。
でやっぱりその事業をやりたくってもこの予算では足りひんなみたいなのも多分出てくるでしょうし、はい、
もちろんありますね、
ねそういうのはどうなるんですか。それは
そうするとやっぱり建築系ですね、
はい、
の企業さん、
うんうん、
建材とかですね、そういう建材メーカーさんとか、あと、まあ、確認検査機関さんとかにあの協賛っていう形で、あ、
うんうん、
あの協力していただいて、あのお金をいただいて、
うん、
でそれであの運営講師の方 の、まあ、あの謝礼とかそういうのを賄う得るって、うん、あと、まあ、大きな会場ですよね、会場費、講師の方の、まあ、謝礼って知れてるんですけど、うん、結局有名な建築家さんとか呼んだら京都いないので、
いや確かに、
うん、いないので交通費宿泊費の方が高いですよね、
うんうんうんうん、
謝礼なんかよりも、はい、その辺をそういうふうに協力していただいて、 出してもらうようにとかしてますね。
ああ、そうするとまあそういうふうなお金がどんなふうに使われたのかっていうのをオープンにして、ね、きちんとお示ししないといけないから そのあたりもこうチェックしていくと その代わりにまあ私たちはその有名な建築家の方とか建築士の方たちが来られた時に、はいはい、まあ、一般の人でも参加できるような催しが行われてると
そうですね、はい、それも まあ、お金取るにしても安価な形で、
うんうんうん、
建築家セミナーとかお金取ってない時もあるんですよ。
あ、そうですか。
学生さんに来てもらいたいんで学生さんお金ないので、
うん、
はい、なるべく安くでやるようにしてますね。
あ、はい、かなりね、戸島さん、建築士さんたちだけじゃなくって、その一般の人たちを意識したような、そういうふうな感じになってるんですかね。
まあ、どこの委員会とか事業部会にしても、
うん、
やっぱり魅力のある会員の方もそうなんですけど、会員外一般の方も来てもらいたいとか、興味があるようなやつじゃないと、この事業出してるけどほんまに来てもらえるかっていうようなチェックもやっぱりされたりとか、はい、
ね、チェック機能を果たしている、まあ、お立場であるということなんですけれども、その、総務委員会というのはじゃあ何人ぐらいでそういう役割を、
7名で、
7人の方がおられて、
はいはい
はい、その方たちっていうのはもう一堂に会して、こうそういう、まあ、予算であるとか決算の時はもうチェックをされるみたいなことになるんですか。
そうですね、
どんなふうなことしてはんのかなってなんとなく分かった気がするんですけれども、はい、いや、一般のその会社のね総務と同じようなこともされてて、こまごましたこともあるっていうことだったので、うん、建築士会の中でもまあ少しちょっとなんか活動というよりは本当に下支えっていうか、
そうですね、
うん、
その他の委員会に比べてその外向けの事業をやってるわけではないので、
うんうんうん、
中のことしかやってないので、うん、全然外には見えてきひ
ん
委員会になりますね。
でもね、この総務委員会がなかったらやっぱり回っていかないっていう、まあちょっと大事な部分を担ってくださっているね、はいはい、メンバーの方々ということになるんでしょう。はい、どういう存在なのかという、総務委員会はどんな存在なのかっていうのを今日教えていただいたところで、次回はじゃあもう少し具体的にね、どんなことしてはんのかなっていうところを教えてもらおうと思います。教えてスペシャリストさん、今日は京都府建築者会総務委員会の委員長長勝彦さんにお越しいただきました。
ありがとうございました。
はい、今回は前半後半とも建築士会の活動をお聞きいただきました。まあ、それぞれね、次回に続く前半っていうようなところのお話でしたけれども、いかがでしたでしょうか。皆さん、ね、今いろいろと普段とは違うような毎日を過ごされてるんじゃないかなっていうふうに思うんですけれども、まあ、自分だけのためではなく周りのための人たちのためにも皆さんどうぞ体調管理の方にはくれぐれもお気をつけください。ありがとうございました。
出会いもん、この番組は社団法人京都府建築士会の協力でお送りしました。